今朝のメッセージは、小金井主任牧師より、愛を知り、愛を行う、愛を知り、愛を行うという題で、コリント人への手紙第1、13章4節から7節、そこから、取り継いでいただきます。
本日の聖書の箇所はコリント人への手紙第1、13章4節から7節です。新約聖書コリント人への手紙第1、13章4節から7節です。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。
皆さんおはようございます。日照りが続いて、命の危険の暑さというようなフレーズがこの夏ずっと続きましたが、いよいよこう秋の気配を感じるような朝晩の雰囲気になってまいりました。日もだいぶ傾いて、朝の昇る、また日の沈みも早まっているように、見受けます。今週で夏休みは終わり、もうすぐ子どもたちも9月に入って、2学期が始まります。宿題まだ溜まっているような子たちも、いるかもしれませんが、そういう時期に、今年も差し掛かってまいりました。皆さんはお元気でいらっしゃるでしょうか。本当にいつになったらもっと楽な涼しい日が来るのかなと、今年の夏はですね、先週もそうでしたけれども、早々と避難指示でしょうか、高砂にもそのような指示が出されて、本当に心をこうぐっとこう緊張させるような災害や、そのようなことが続きました。暑さ、災害が続きました。その中にあっても守られてですね、今朝この場所で共に礼拝を捧げられることを本当に感謝します。しばらくこの実り豊かな人生を生きるシリーズと題してですね、見ています。アウトラインはシリーズ2とありますけれども、これはシリーズ3の誤りです。今日は3回目となりました。先週はこの神様の言葉を黙想する、黙想というのは反芻することだというふうにお話ししました。その栄養分を2で半で十分に、何度も何度も2で半でですね、必要な栄養分をそこから吸収する。そしてイエス様の言葉を豊かにこの内側に住まわせるという話をいたしました。御言葉と一つにと。私たちは自分で自分のことを把握しきれない。ですから祈りの中でですね、神様、私を探り、私の心を知ってくださいと。私を調べ、私の思い煩いが何であるのかを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてくださいと、詩編の139編の言葉をですね、引用しました。私の心を知ってくださる方がいる。そして私の心を調べてですね、何を思い煩っているのか、何が原因なのか、私のうちに傷のついた道があるかないか、それを見て調べて常しえの道に導いてくださいと。傷のついた道、それは悲しみや痛みや、また不義、横島、 不信、偶像礼拝、この神様との関係を引き離すあらゆるもの、それがあるかないかを見て、そして常しえの道に私をもう一度神様との親しい交わりの中に、本来あるべき自分の道のり、そこから外れた私をもう一度その道のりに戻してください、まあ、そのような御言葉、キリストのイエス様の言葉を豊かに住まわせていくときに、私たちはその道のりを歩んでいくことができる。そして天のお父様とイエス様と私たちの関係をブドウの木で、まあ、例えられた。お父さんは農夫、そしてイエス様はブドウの木、私たちはそれに連なる、まあ、枝であると。人が私にとどまり、イエス様にとどまり、イエス様もその人の中にとどまるなら、そういう人は多くの実を結びますと。まあ立派なブドウの房を買ってきてですね、外で買ってきて、それをまあ枝にくくりつけて実がなった、まあ、そういうものではないんですよというふうにお話ししました。実を結ぶというのは内側に流れている命を、樹液を吸って、養分を吸って、花をつけて実らせて、そしてこの流れる命を受けながら、私たちのうちにですね、御霊の実、このガラテヤの5章に出てきます9つの御霊の実がありますが、この御霊の実が形作られていくんだと。ある時は刈り込みがなされます。そのような経験を通りながら、でもですね、そこにはもっと良い実がなるようにと書いています。もっと良い実がなるように刈り込みをなさる、そして豊かな実を実らせていく。神様は私たちの傷のついた道があるかないかを見て探ってですね、どこを刈り入れれば、刈り込めば豊かな実がなるのかということを、まあ、よくよくご存知です。良い木というのは良い実をならせます。だから良いお方にとどまり続けるならば、私たちはおのずと良い実をならすことができるんですね。9つの御霊の実を豊かに実らせながら、イエス様にとどまり続けて実らせながら、そして私たち自身もその人生を喜んで生きる、実り豊かな人生を生きるものとなっていきたいと思うんです。ガラテヤの5章の22節23節の言葉をアウトラインに載せていますので、一緒に皆さんで声を出してですね、読みたいと思います。はい。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。隣に9つの実りを持ったブドウの房を書いてみました。前回はですね、この最初に出てくる愛の実について少しだけ触れました。私たちはこの他の人たちを、周りの人たち、家族や友人や、まあ、近しい人から、まあ、距離のある人たちまで、その人たちを愛する、愛したい、愛する、しかしその愛する前に、自分がどれぐらい、どれだけ神様に深く愛されているかを身に染みて理解する必要があるんですということを前回触れました。神様の愛を体験する、私たちは受けたものでなければですね、人に与えていくことが難しいものです。イエス様は言われました。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。イエス様はですね、すべての人に温かい愛情を抱きなさいとは言わなかったんですね。 温かい、何か心が温かくなるような、そのような愛情を全ての人に持ちなさいと、まあ、そのようには言われなかった。誰に対してもそうしなさいと言ったのではなかったんです。しかし愛し合うことを命じられました。まあ、どういうことだろうかと思います。まあ、今朝ここからまず第一番目に共に見てまいりたいことはですね、愛の概念をイエス様の愛と照合する、照らし合わせる。まあ、概念というのはみんなが持ち合わせているものです。イエス様はどのように人々を愛したのか、私たちはそれぞれ10人いたら10色のですね、愛の概念というのを持っていると思います。みんな同じでない。愛するとはこういうことだとはっきりしないまでも、自分なりのですね、考えというものを皆持ち合わせています。そしてそれに当てはまらないと愛がないというふうに言うわけです。教会なのに愛が足りないとかですね、クリスチャンなのに愛が欠けているという人も時にいます。それは皆自分なりに愛とはこういうものだということを、まあ、握っているから、自分なりのその答えを、まあ、概念を持っているからであると思うんです。自分が描いている愛とはこういうものだというのがですね、本当にそれがそうなのか、愛なのか、勝手な思い込みがないか、イエス様の生き様とこの照らし合わせて、まあ、検証するというんでしょうか、そのような必要が時にあるんではないかと思うんです。もしですね、勘違いがあるならば、何度でもイエス様の愛された、イエス様がどのように愛したのか、その愛とですね、照らし合わせて真髄をつかんでいく、あるいはですね、視点が変えられていく必要があるかもしれません。神様の愛というものをですね、何か良いことをしたらもらえるご褒美のようなものと誤解している場合も時にあるんではないでしょうか。私は高校生の時にこのイエス様が言われたですね、私があなた方を愛したように、私はあなた方に新しい戒めを与えます、私があなた方を愛したようにという、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさいという言葉がですね、ずっと心に巡っていた時期がありました。どういうことだろうか。イエス様は誰に対してもいつも笑顔でうなずいて、そして誰に対してもそう大変だったねと受け入れて、親切にして優しい言葉で接して、そのように人々と接していただろうか。まあ、これがですね、当時の私の人を愛するという、まあ、概念、まあ、大まかな捉え方だったと思います。そしてイエス様がどのように人々を愛したかというよりもですね、自分の考えの中にイエス様を押し込んでいるように、まあ、感じていたからではないかと思います。だから改めてですね、その枠を取り払って、イエス様はどのように愛したんだろうか、私はそこにゆっくりとじっくりと目を留めたことがなかったな、こうあるべき、イエス様そんな風にだいたいこんな感じで生きておられた、何か自分の答えがすでにあってですね、そこにイエス様を押し込んでいるような、まあ、そのようなことを感じたからだと思いますが、 改めてですね、イエス様がどのように愛したのかということを知りたい、そう思いました。まあ、世間一般で言われるこの博愛の精神というものではなくて、イエス様が言われた、私が愛したようにというのはどういうことなんだろうか。神は愛なりという、まあ、聖書の中の中心的な言葉がありますが、神は愛であると言われた、まさにその言葉の中心におられるイエス様がどのように人々を愛したのかということ、自分はそこに目を留めていなかったなぁと、まあ、そう気づかされたんですね。何度も福音書を読み直しました。そしてその中で祈りました。イエス様、直接ですね、イエス様に尋ねたんです。イエス様、あなたはどのように人々を愛したんですか。あなたが愛したように隣人を愛しなさいってどういうことですか。私にも教えてください。まあ、そのような、改めてですね、そのような視点を持って聖書を読んでみるとですね、分かってきたことがあったんです。それはイエス様はどんな人にもその人そのままを尊重している。汚れた生活をしていようとも、立派な人生を送っていようとも、好ましく思える人もそうでない人も、そのままで向き合っておられる。これはですね、すごいことだなと、まあ、気づかされたんです。こうあるべきだという枠を持って、その枠からはみ出したものには、こうした方がいいんじゃない、こうあるべきじゃないという説教して、そしてその枠に収まっていれば称賛をするというようなふうに人を見ていない。その人がどんな人であろうとも、良いも悪いも、まあ、全くそれらのものを評価つけずですね、そのままを、一人一人を価値ある人としてまず向き合った、尊重している。まあ、そんなふうに人に接せられたらですね、何か、まあ、心を許せるんではないかなと思うんです。ほとんどの人はどこかここか自分に対する責めというものを感じながら、まあ、生きているものだと思います。そのような責めをですね、イエス様、まさに清いお方の前で、清いお方は一つも問わずそのままを尊重されていく。イエス様と出会った人たちは、この神様という方は何か人に正しさを、義をですね、あるいは清さを求める厳しい方だと、まあ、律法の基準がありましたから、律法は神様の、まあ、基準でもありましたから、それをずっと守るように生活してきた民にとってみるとですね、そのようなものを求める厳しい方だと深く刻み込まれていた人々の思いがですね、イエス様と出会っていったときに、それが足元から覆されていった。そしてその出会っていった人たちは、ああ、神様の愛ってこういうものなのかと、直接ですね、自分なりにそれを受け取っていったと思うんです。イエス様の付き合いの範囲はですね、とても広かったです。あらゆる人たちとイエス様は接せられた。社会的なこの地位のある人たちから、一般的な人たち、女性や子供たち、また、まあ、売国奴と呼ばれる酒税人、異邦人、また社会の枠の外で生活するような人たち、多様な人たちとイエス様は時間を過ごされました。その中でですね、イエス様はですね、いつも集団で人を見ることをされませんでした。いつもその一人一人を、その人が歩んできた人生をですね、人生と向き合ってくださいました。どんなにたくさんの人がいても、 話す人は一人、そしてその人が歩んできた人生とですね、向き合っておられた。それが称賛されるものであってもなくても、今目の前に生きているその人自身を尊重された。罪があるから、行いが悪いから、ふさわしくないから、正しく生きているから、立派だから、そういう枠を持ってですね接したのではなく、いつもイエス様が人々と接した時になさっていたことは、これからどうなりたいか、その人のまだ見ていない未来の姿、それを期待して、今その姿とはかけ離れたような状態であっても、その存在をですね、あなたはどうなりたいのか、それを尊重してくださった。もし自分もですね、何か喜ばれるような、また良い評価を得られるようなものを持っていなければ、神様は愛してくれないとなれば、まあ、なんとも緊張感のある、まあ、神様との関係になっていってしまうんではないかと思うんです。あの12人の弟子たちはそのようなイエス様の姿をですね、間近で見ていました。まあ、1人かけて11人になりました。この11人は後に、まあ、使徒と呼ばれて、そして教会の礎を、まあ、築いていく、まあ、大切な、まあ、存在になっていったわけですが、当時イエス様と一緒に過ごしていた時期、まあ、自分のことだけとは言わないですが、大抵は、まあ、自分中心の物事の考え方、そのような弟子たちが、まあ、愛に乏しいということができるかもしれませんが、そのような弟子たちが自分自身を喜んで与えていく、愛の人に変えられていった、それはイエス様の愛をその身に受けたからでした。当然そばで弟子たちはイエス様が人々に仕える姿を見て、イエス様がご自分を人々に与えていく姿を見て感動してですね、すごいな、神の御子であるイエス様が愛するというのはこういうことなのかと、そのイエス様の振る舞いからメッセージを受け取っていたと思います。しかしですね、その誰かに向かってイエス様がなさっているその事柄、愛が自分にも向けられた、自分にも注がれた、この自分とイエス様との個人的な関係の中で愛が注がれていった、向けられた時に、自分ごととして受け取った時に、誰かに振る舞っている姿、あのようにしたらいいのかという以上にですね、私にそれをしてくれた時に、イエス様のように愛することを実践する人に変えられていきました。まあ、多くはですね、そこに自分の存在を受け入れてくれたというのは許されているという、まあ、その許しを受け取ったというふうにも言えると思うんですね。前回も開きましたエペソの3章17節18節アウトラインにも載せていますので、現代訳で載せていますが、一緒に読みたいと思います。エペソ3の17、18、はい、信仰によってキリストがあなた方の心の内に住んでくださるように、また神の愛という土壌の中に深く根を張ることができるように、そしてすべてのクリスチャンと共に人の思いをはるかに超えたキリストの愛がどれほど広く長く高く深いものであるかということを理解することができるように。イエス様は内側に住んでくださる、そして神様の愛の土壌に根を深く張っていく、人の思いをはるかに超えたキリストの愛がどれほど広く長く高く深いものであるかを 知ることができるようにと。愛という言葉は日本語で一つだけですが、ギリシャ語では四つあります。いろんな、まあ、愛といっても一言で網羅できない意味合いがありますが、自然な愛情を意味するストルゲーという言葉、異性を愛する、まあ、エロスという言葉、感情的な愛情、まあ、友情を表すフィリア、そして無条件、見返りを求めない犠牲的な愛を、まあ、アガペーと言います。聖書の中で私たちを愛してくださる神様の愛はアガペーが使われています。そして隣人を愛せよという愛、これもアガペーが使われているんですね。それは行動を伴った愛です。第2番目は感情的なものではなく意思的なこと、まあ、何がそうなのかというと、愛するということは感情的なものではなくて意思的なことだというんですね。まあ、どんな人にも愛しにくいという存在はあるものです。イエス様はすべての人に対して温かい愛情を抱くようには命じませんでした。しかし愛しなさいと命じられたんです。愛するというのはこの感覚的なことではなくて意思的なことだと言うんですね。愛することを実践していく、愛することを実践することで愛を学んでいく、そのように愛を学んでいくものでもあります。まあ、何度も繰り返していますが、その実践というのはですね、あの枝から良いお方から切り離されてなされることではなくて、その実践はイエス様の愛に根ざして、養分を吸って実るあのブドウの木につながる枝であるんですね。そこから神様の愛という土壌に深く根を張って、そこから神様の愛を体験しいただきながら、私たちはこの愛の実践、実りあるこの愛をですね、実らせていくんです。そこから切り離されてはその実りは得ることができないんです。感情は、まあ、行動や思考によって、物事を考えることによって、何を考えるかによって影響を与えられていきます。影響を受けていきます。感情を変えることができないという人は、感情に直接ですね、焦点を当てているからではないでしょうか。もし感情に自分の行動や、また物事を考えるということを感情に任せてしまったならば、行く方向を定めることのできない、この舵取りのできない船に乗るような、振り回された人生になっていってしまいます。私たちは自分の感情というものを直接変えることはできませんけれども、思考、ものを考える思考と行動を変えることで、間接的にですね、感情を変えていくということができます。そして私たちの感情のうちで最も一番、まあ、扱いづらいのが許しではないかと思うんですね。コロサイの3章の13節にこうあります。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。 主が私を愛してくださったように愛しなさいという言葉とですね、主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさいという言葉は何かこう重なってくるところがあります。ある人を許せないまま別な人を心から愛するということは、まあ、難しいのではないかと思うんです。まあ、子供にとって親というのは愛を与えてくれる、愛されるということを教えてくれる、まあ、特別な存在であります。まあ、いろいろがあってですね、その親を許すことができないでいるならば、本当の意味での自分の周りにいる人を愛するというのは、まあ、難しいんではないかと思うんです。まあ、過去にあった私たちのうちにある過去にある出来事にですね、自分がいつも反応して、そしてその心の状態がですね、愛するということを妨げてしまう、それがですね、妨げ目になっているということがあるからです。今をですね、健全に喜び持って生きるためには、私たちはこの思いをですね、手放していかなければなりません。それはイエス様の前に委ねていくこと、開いていくこと、自分にはできないそのところを、傷のついた道があるかないかを探り、私を知ってください。そして知ってくださるお方が常しえの道に私たちを導いてくれる、その道に導いてくださいと、私たちは自分の意思によってそれをですね、手放していく。人々を愛し始めるためには、この過去の扉を閉じていかなければならないからです。力がいる。しかしですね、それを実行していくときに、そこに身を置いていくときに、私たちはもう一方で神様の側でどれほど自分を愛してくれているのか、どれほど自分を許してくれているのかという、もう一方のこの管がですね、つながっていくんですね。一方、自分から出ていく愛だけではなく、自分に注がれている愛、自分から出ていく許しではなくて、自分に注がれている許し、そこに私たちは実践していくときにですね、そこにつながっていきます。私たちはまず神様からどれほど愛されているかということを、単に頭だけでなくて心で感じるようになっていくにつれて、過去から自由に、少しずつ、時間がかかるかもしれないですが、自由になって、そして少しずつ許せるようになっていく。そして愛の思考で考えて、愛によって行動し始めるようになっていきます。これは主がなしてくださる技でもあります。その時に自分の感情というものも後からですね、ついてくるようになってきます。愛の思考で考える、そのような思考回路を皆さんは持ってらっしゃるでしょうか。意識してらっしゃるでしょうか。感覚的なものだけにそれを委ねてしまって、そういうことを考えたことがない、意識したことがない、まあ、そういう人ももしかしていらっしゃるかもしれませんが、ピリピの2章4節5節にはこう書いています。自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。愛の思考、愛するということのこの考えというのはですね、他の人を顧みることだというんです。 他の人を顧みるということは、この人はどんな道のりをたどり、今この状況でどんな思いを抱いているのか、そして何を求めているんだろうかと、その人に思いを向けることです。愛の思考で考えるということは、自分のことばかりでなくて、他の人々のこの必要や問題、願い、それらのものに心を向けていくことです。帰りなさい。人の苦労はその人の人生の、その人その人の人生にですね、歩んでみなければわからないものです。ですから、すべてを知り得ることはできませんけれども、しかし私たちがそこに心を向けていくならば、今目の前にいるこの人の何か欠けた部分ばかりではなくて、心の奥にある必要に私たちが目を向けられるようになっていったならば、自分自身の在り方というものが変わってくるんではないだろうかと思います。そして愛によって行動する。第3番目は、愛をよみがえらせるステップ。愛をよみがえらせるステップ、第1コリントの13章を今朝開きました。4節からもう一度お読みします。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛の章と呼ばれて、結婚式の中でもですね、朗読される箇所です。愛とは、どういうものなのか。愛のなすこと、愛とはそういうことをしないよというなさないことの二つに分けて、実生活に即してですね、ここで書いています。愛は寛容であり、愛は親切ですという言葉から始まってですね、愛の性質を八つの否定文、そういうものではない、こういうものではないという8つの否定文と5つの肯定文で書いています。寛容である、親切である、人を妬まない、自慢しない、傲慢にならない、礼儀に反することをしない、自分の利益を求めない、怒らない、人のした悪を思わない、不正を喜ばない、真理を喜ぶ、すべてを我慢し、信じ、期待し、耐え忍ぶ。八つの否定と五つの肯定文から書いています。人のした悪を思わずというこの言葉、この言葉の言語はですね、元は会計係の使う言葉だったようです。それは大事なことを記録漏れがないように、帳簿につける、そのような意味合いがあったようですが、つまりどういうことかというと、他人が自分にしたいろいろなことを恨んでですね、帳簿に忘れないように書くような、記入するような、保管、大切なことを保管するようにしてはならないということになります。人のした悪を思わず、すぐに忘れられたらいいものですが、なかなかですね、その記帳してじっと御所を大事に持っておく、そのような面が私たちのうちにもあるかもしれません。不正を喜ばずというのは、もちろん自分も加担しない、不正に加担しないのはもちろんですが、誰か他の人が悪く言われたり、罪や過ちという失敗をして、それをですね、心密かに喜ばないという意味があります。前についてこの7節にはですね、最後こう書いています。 すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。まあ、我慢って全部に我慢なんかできないと、これを読んだらですね、もう胸がいっぱいになってしまう思いですが、この我慢しという言葉は欄外を見ると覆うと書いています。覆う、我慢というのは全てを覆うものだと。人の失敗を覆う、傷んだ状況を覆う。第一ペテロの4章8節にはですね、愛は多くの罪を覆うからですと出てきます。私たちはイエス様の愛に覆われたものです。私たちの罪を、私たちの失敗を、私たちの恥ずかしいことをですね、イエス様は覆ってくださいました。その現れがイエス様が十字架、かかられた十字架です。イエス様はですね、私たちを罪人のように人前にさらさないために、ご自分が晒し者になって私たちの覆いとなってくださいました。愛は多くの罪を覆う、その覆いとなることだと。まあ、人はですね、愛を持って期待される、その愛に応えたいと願うように作られています。私たちがそのようにイエス様の愛を感じたとき、愛を知ったとき、イエス様が覆ってくださったと分かったときにですね、その応答したいという思いが私たちの内側からは生まれてくるはずです。イエス様のその期待に応えたい、相手に最善を期待してくださったのがイエス様です。その最善を期待するとき、私たちはですね、最善をその人の内側から引き出していくことができます。私たちもですね、良いものはない、でもイエス様によって贖われて、救われて、覆われて、愛をいただいて、その愛によって私たちの内側から良いものがですね、引き出されてくる。愛には感染力があります。そしてその感染力はですね、人を変えていく力があります。イエス様を死から蘇らせた復活の力はですね、そのように私たちを変えていくことができます。私たちの死んでしまったこの人間関係、耐えてしまった、それをもよみがえらせることが可能です。失った関係をどのように、取り戻したらよいんだろうかと時に考えますが、聖書の最後のヨハネの黙示録の中に、ここにですね、7つの教会が出てきます。覚えめでたき7つの教会、その中の一つエペソに向かって神の愛についてですね、従ってきたエペソの教会に向かって、その語られている言葉があります。エペソの教会は3年半パウロがですね、伝道して、そこに福音が広げられてですね、大きく教会が成長しました。そしてエペソの教会から飛び火してですね、教会が出来上がってきた、覚えめでたい教会でしたが、後にこの黙示録の中でヨハネがですね、その神様からの黙示をいただいてエペソの教会に忠告した言葉が出てきます。2章の2節から5節、私はあなた方の行いと、あなたの労苦と忍耐を知っている。あなたはよく忍耐して、私の名のために耐え忍び、疲れたことがなかった。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたのかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。よく頑張ってきた、でもですね、途中それが耐えてしまった。 どこから落ちたのかを思い出し、悔い改め、初めの行いに戻りなさいと。エベソの人々が失ってしまった神様に対する愛についてですね、問いただされたところです。彼らの愛は干からびてしまって、情熱はどこかに消えてしまった。彼らの献身はですね、すっかり表面的なものになっていってしまった。イエス様はそのような状態にあるその愛をですね、再びもう一度燃え上がらせる、もう一度愛の行動に出るための三つのステップを語られました。どこから落ちたのかを思い出しなさい、そして悔い改めなさい、そして初めの行いをしなさい。愛をよみがえらせるステップは思い出すことだ、そして悔い改めること。ギリシャ語でこの悔い改めるというのはメタノイア、考えを変える、方向転換する、そういう意味です。愛情を失ってしまったものに考え方を変えるようにと言われたんですね。方向転換しなさいと、そして初めの行いをしなさいと。私たちの問題の根っこというのは情緒的なことや人間関係、まあ、それらのものもありますが、その根っこにあるものは極めてこの霊的なもの、それは神様と自分との関係の中にあるものです。神と自分、その関係からまた自分と人という関係は、まあ、切って切り離せないものです。すべての人間関係に良くも悪くもですね、それらは影響を及ぼしていきます。イエス様の愛を一身に受けてですね、その愛で満ち溢れていくならば、私たちはその横の人と人との中にもそれが生きて流れていきます。神と自分との関係が自分と人との関係に影響がある、それは互いに影響し合っています。聖霊なる助け主がですね、いつも私たちにイエス様の愛を思い起こさせて、そしてそれを解き明かしてくださることにもですね、私たちは心を開いていきたいと思うんです。傷のついた道があるかないか、聖霊は私たちのうちに語り望み、それを開こうとしてくださっています。私たちが思いを向けて、それを常しえの道に導いてくださいと求めるならば、私たちはいつもすぐにそこに立ち返ることができます。イエス様にとどまって、イエス様の愛の土壌に根を張って、私たちはそこからこの愛の実り、御霊の実の愛をですね、実らせていくものです。信仰によってキリストがあなた方の心の内に住んでくださるように、また神の愛という土壌の中に深く根を張ることができますように、そしてすべてのクリスチャンと共に、人の思いをはるかに超えたキリストの愛がどれほど広く長く高く深いものであるかということを理解することができるように、神様からの愛を知ってですね、愛を行うもの、実践するもの、愛の思考回路を持つもの、そしてそこに身を置くもの、そのようにならせていただきましょう。御言葉に応答して、それぞれで今しばらく主の御前に祈りを捧げましょう。天のお父様、あなたがこの朝もこの瞬間も あなたのご愛を私たちに注いでくださっていることを感謝いたします。私たちは十字架を見上げてイエス様が成し遂げてくださった御業を今日も心に刻んで御前に出させていただいています。人が友のために命を捨てる、これほど大きな愛はありませんと、イエス様あなたは十字架にかかる前におっしゃいました。その言葉の通り、あなたはあの十字架で私たちの罪を、罪人がかかるあの十字架で私たちが晒し者になることがないように、あなたご自身が覆いとなって晒し者となってくださいました。すべてを我慢し、あなたはその言葉の通りすべてを覆ってくださいました。その愛を受けて私たちはその愛に根ざして、私が愛したよりあなた方も互いに愛しなさいという中に豊かな実りをならしていくことができるように助けてください。実際的な行動を顧みるときに、それとは程遠い自分の姿を見せつけられます。愛することなどできないと、そのような自分の姿を見て落胆しもがくようなことがしばしばですけれど、イエス様、あなたの愛の土壌に根ざしながら、ただただその愛の思考回路を感覚的なものではなく意思的なものを持って私たちが実践していけますようにお支えください。その中で私たちが作り変えられていきますようにお助けください。お一人お一人のその生活の中にあなたが実り豊かな人生の歩みをすることができる、その実りを豊かに鳴らしていくことができるように祝福を持って臨んでください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。